それでは今回もですね、塾長から経営に関するノウハウであったり考え方ということを教えていただきたいと思います。塾長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは幹部育成というところですけども、ナンバー2というところをメインに焦点を当ててですね、塾長からお伺いしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。ナンバー2というのは、よく経営者、また経営候補の方ですね、後継者の方々からよくナンバー2がいてくれたらなという声をよく耳にいたします。そこでなんですけども、まずそもそも待っててもといいますか、ナンバー2と呼べるような人材というのは、現れるものなのだろうかということについて、塾長からお考えをいただければと思います。よろしくお願いします。
ナンバー2って言ってもですね、物理的なナンバー2っていうのと、理想的なナンバー2、社長がですね、特に自分の役割を補完するようなナンバー2というようなところがあると思うんですけれども、物理的なナンバー2っていうのはある意味作ろうと思えば作れると思うんで、社内からだとか社外だとか、よくあるのは社長が社外から招聘してナンバー2に据える置くというようなことっていうのはよく聞きます。ただ社長が夢見る理想のナンバー2っていうのはなかなか現れないっていうか、そもそももし現れたとしても必然的にその方は去っていく。なぜかっていうと、社長が夢見るんだから社長よりこう能力が上っていうような規定になるんだろうと思うんで、そうするとですね、やはりその能力が高い人が低い人についていくっていうこと自体おかしい話になるんで、そういう意味では社長はナンバー2は現れないと思ってやっていく方がいいんじゃないかなと思います。
現実的に考えていくとナンバー2というところは難しいというところですね。ただやっぱりそれでも社内にナンバー2、いわゆる右腕と呼ばれる方ですね、自分の次に置く人というのを社内から登用するにせよ置きたいという場面が来るかと思いますが、そもそもやっぱり置いた方がいいのか、またはその置くことによるリスクであったりというところについてはいかがでしょうか。
やはり会社っていうのは永続性going concernというふうに言われますから、もしトップが何かことがあってもですね、中断するわけにはいきませんので、そういった経営の連続性だとか永続性だとかいうことを考えると、当然ナンバーワンの次にはナンバーツーっていう方がいらっしゃって、もしナンバーワンが何かあってもナンバーツーがナンバーワンになる、もしくはナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーというのがいてっていう方が、対外的にもですね、体内的にも安心感があるというふうに思いますし、実務的にもですね、やっぱ社長がもう全員に対してコミュニケーションを取る、もしくは全員と会話を通じて意思疎通を図り意思決定をしていくっていうのは、数人の会社ではできますけれども、もう数十人になるだけでもほぼほぼできません。そういった意味ではナンバー2の方が社内の取りまとめだとか、または社長と方針について相談するだとか、そういった意味ではですね、いた方が社長としてもやりやすいですし、体内的にも対外的にもナンバー2の意義っていうのはあると思います。ただし、じゃあナンバー2がいたらいいのかっていうと、反語的になりますけれども、できるナンバー2であればあるほどリスクは高くなるということが言えると思います。例えば営業が得意なナンバー2だとか、逆に内務系が強いナンバー2だとか、いろいろなカラーがあると思いますけれども、そのナンバー2の方がもしかして退職したらどうなるのか、このリスクをですね、どのぐらい社長が考えていらっしゃるのか、または会社としてどのぐらいリスクを考えているのかっていうことはきちんと織り込んで対応していかないと、終わってしまってからですね、そういう困った事態になってから対応するっていうことは防がなきゃいけないなというふうに思います。ただ皆さんもご存知のように、稀にですね、うまくいくこともありますし、逆に言うと規模的な成長しようと思うとナンバー2っていうのの役割っていうのは大きいかもしれないですね。例えば松下幸之助さんと高橋幸太郎さんだとか、 本田宗一郎さんと藤沢武雄さんだとか、まあ、そういうナンバーワンナンバーツーコンビで会社を大きくしたという例もあります。まあ、そういう意味では中小企業でですね、ナンバーツーを1人だけ作るんではなくて、できたら3人以上ですね、同時に頼れる人を作っていって、横並びでですね、ある意味競わせながら、もしくはリスクを分散しながら進めていく方が現実的かなというふうに考えます。
ナンバーツーと聞くと1名だというふうに勝手に思い込んでしまうんですが、数名、3名というようなところは目から鱗なのではないかなというふうに思います。最後になんですけども、ではまあナンバー2といいますか、経営幹部ですね、幹部をやっぱ育成していく上でのノウハウとして代表的なものをですね、教えていただければと思います。
まあ、社長にもいろいろなタイプがいますけれども、やっぱり勉強好きな社長っていうか、外部の研修団体だとか、もしくは外部の方といろいろと切磋琢磨して、自分の会社にないもの、または自分の会社がやるべきことみたいなことを考えながら進めていくっていうのは、成長を志す社長としては、ある意味当たり前の行為かなと思いますけれども、社長が外でいろんな刺激を受けて、これはいいから会社に持って帰ってやってみよう、 やらせてみようっていうように思うのは自然なんですけれども、ぜひその時にですね、やはり幹部にも同じような体験をさせてもらいたいっていうことですね。自分がこういう会社になってほしいっていう、モデルケースみたいな会社があるんだったらですね、幹部とともにその会社に勉強会をお願いして見学に行かせていただいたり、もしくは自分が参加していい勉強だったなというふうに思うような勉強会があるんであれば、そちらにも幹部を研修を受けさせるというようなことをまずやってもらう。当然社長と幹部では感受性が違ったりだとか、実行力が違ったりだとか、決断力が違ったり、もう当然違うわけですけれども、だけどもある程度同じような経験をするだけでもですね、以心伝心っていうのは起こりうることですから、ぜひそういうような体験をさせてほしいっていうのがまず第一点。それから幹部に登用する手前のところかもしれませんけど、任せたらね、やっぱ変な話、失敗するまで放任することですよ。相手が幹部の方が頼ってきたらですね、ちゃんと親身になって対応すればいいと思いますけど、任せたつもりになってて、またはですね、事例的にはもう任せましたよと言っといて、実は細かい報告を定期的に要求したりだとかですね、もしくはサジェスションまでしたりとかですね、そういうことをすると、もうせっかく任せたつもり、もしくは任せようと思って幹部に育てようと思ってるのが、本当に目をつんでしまって、しなきゃよかったというようなことにもつながると思います。そういった意味で言えばですね、小規模の経営をまずは任せてみる、自分の関係の会社に小規模な企業体、もしくは企業部署みたいなものを作って経営を体験させるということは大切なポイントですね。または鉄火場に放り込むという、例えば大きなクレームだとかですね、価格交渉だとか、いろいろな鉄火場があると思いますけれども、また従業員さんとの折衝だとか、そういうところに放り込んで結果出すまでほっとくというようなことも、胆力を鍛える上では非常に大切なことかもしれません。もう一つは、ある意味その組織の中であんまり使い前がない、もしくは問題児であるとか、そういう人を部下につけてみて、どんな対応をするのかというようなことを見たり、もしくはその手の役、部下を持つことによって、その幹部候補生が幹部としての成長を見るというようなこともあります。逆に言うと、いい部下を持ってて成長してきた幹部っていうのはある意味当たり前なのでですね、本当に必要な、今できてない人を何とかできるようにする、何とかするというような機能というものがなくなっていきそうなので、そういう鉄火場だとか、あんまりできない社員さんだとか、そういうようなところを経験させるっていうのは大切なことです。
ありがとうございます。今回は幹部育成ということで、ナンバー2の当然ながらリスクというところも含めて、そして幹部を育成するための具体的なノウハウについて教えていただきました。今回も大変勉強になりました。塾長ありがとうございました。